Welcome to マッピーのカフェラジオ。
マッピーのカフェラジオ始まります。マッピーのカフェラジオ第162回です。
マッピーのカフェラジオ2周年。
それではお待たせしました。マッピーのカフェラジオ再開いたします。
イエーイ。
はい、進行するのはセブンシーマッピーでございます。こんにちは。
よいしょ。
そして私のお相手は、
はい、こちら。
はい、どうも、
木村カエラです。
はい、木村カエラ。
何それ。
ごめんなさい、
違う、知らない。それあのなんとかチャンネルじゃないんですから、ここ。すいません。
はい、
あのマッピーのチャンネルですからね。
はい、かしこまりました。
すいません、それの話は来週またしましょうか。
はいはいはい。どうもいつもありがとうございます。ヨネアです。
はい、
お邪魔してます。
お邪魔します。イエーイ。お待たせしました。10月28日のハロウィンスペシャルということでございまして、特別番組をお届けしておりますが、今回のパートですが、私のヨネアさんがいるので、
そう、
出てくるネタはいろいろあるんですが、
どれ
が12月2日に、
そう、
あのイベントがまだまだやっております。
そうなんです。もうマッピーのカフェラジオでもね、毎回始まる前にね、いろいろもう、
そう、
どんどんどんどん告知のコンテンツも出してね。
そうそうそうそう、他でやらないから私がやってるって、それだけですけどね。はい、ドラッグアカデミーフェスという、
そう、
超ブレイク塾の西澤さんが主催している、もうこれも3年目なんですよね。
そうです。
で、いよいよ今年の12月で10回目。
10回目なんです。
10回になるということでね。で、その10回あった中で今まで全部俺見てきてるんですよ。
そうそう。で、そもそもドランクアカデミーフェスというのは一体どういうイベントなのかって話なわけですよ。
そう。ということでですね、20分ほど、拙い話を、拙いチャンネルじゃございません。違います。マッピーのチャンネルでございます。はい、で、お話してみたいなと思います。で、ちょっとふざけた話してますけど、米谷さんも何回か、
そうです、
DAF の方は観覧してもらってます。
4回ぐらい行ってますね。
そうですね、もう常連ですからね。はい、私の言うのもなんですが、
5回ぐらいかな。
そうですよね。はい、ということで、私米谷さんが語る観客から見たドランクアカデミーフェスについて謎や。
そうなんです。
2つお話してみようかな。まず最初どうしようかなと思ったんですけど、2つパートを作ります。で、前半はどうしようかな、登壇者の魅力って話しましょうか。
そ
うしたら、
まあ、そもそもダフっていうのはどういうイベントなのかというと、会場は一貫して王子のライブハウスでやるわけです。
そう、
そう、パチンコ屋のとかホテルのある
下、ね、チンチャラ、ジャッジャバリバリ、
地下2階のライブハウスなんです。だから入場するときは階段のこう暗いところを降りていくわけなんです。
はい、そうです。はい、
で、ライブハウスですから、奥にドリンクカウンターがあって、まあ500円の、500ウォン
じゃないでしょ、あんた
韓国の話になってるみたいな感じになっちゃう。いや、今ね、キャッシュオンデリバリーっていうのを頭に浮かんで、それとなんかちょっとこんがらがっちゃってね。
キャッシュオンデリバリーと500ウォンってどこが合うんですか。
全部500円でキャッシュオンデリバリーっていうのがね、ちょっといろいろ頭の中でね、工作しちゃってね。
はい、わかりました。
で、まあ、そういうドリンクカウンターもあるわけですよ。
はい、
で、500円で、キャッシュオンで、飲めるというところもあるわけなんですけど、
はい、
そういうところ でステージがあって、照明があって、 PA からなる音楽が鳴るわけです。で、出囃子に乗って講師が出てくる。で、まあ、もっと言えばですね、その西澤さんという名前ね、今出ましたけど、西澤さんのリングアナを彷彿とさせる登場のアナウンスがあるわけです。
はい、
で、1人10分間の登壇があるわけです。
はい、
で、過去に例えば15、6人とか18人の登壇者がいて、それが一堂に会するというイベントなわけです。うん、
はい、
大体12時半から、もうこの間は18時40分ぐらいまでやってたわけです
よ。そうですね、6時40分ぐらいまでね。
で、大体それが全体を、4つぐらいの、ね、ブロックに分けて、そのブロック間で、まあ、交流の時間があったり、物販のね、こうスペースで買い物したり、その登壇した人と交流を深めたり、あとはそこの名物の唐揚げ。
そう、唐揚げ、
そう、
唐揚げですよ。
だから地下に帰ってそのライブハウス の, かそのドリンクカウンターの前でフライヤーでその唐揚げ屋の主人が揚げてるわけですよ。だからまず入ってくると油の香り、うわ、そうそう、だからね、あのそこで配られるのがノートがあるわけですよ。
そうです、今日持ってくるの忘れちゃった。
俺忘れちゃった
持ってくるから
話をするっていう日に
限って忘れるし俺らいいです。
でそのまあ、要はあの中身は方眼ノートなんです、
はい、
そう、中身は方眼ノートなんですよ。で方眼ノート A4 ぐらいの方眼ノートで、まあ、配られるわけです、入場した人に。で大体それあの1日終わって翌日になっても大体その油の匂いが大体ついてるというね、大体そういうのがこう決まりなわけです、
うん、まあまあそうなんですよねそれはね、う
ん、で大体の方眼ノート配られるんで皆さんメモするわけですよ、
はい、
で1人10分間で今度のダフ展だ、そういうイベントで途中でガヤが入ったりとか、
ね、ありますね、
おおとかって声が上がったりとか、ね、掛け声がかかったりとかするわけですよ。
そうですね、
そうでそういうで中でも、でも大体例えばこの間ダフ9回目、あと8回目でも割とあの初めて行ったっていう方が 多かったわけですよ、
うん、割と初観覧の人多かったみたいですね。
そうでもそれでも例えばやっぱりの会場の温まり方っていうのも、うんうんうん、特にこの間ダフ9 9月の時は会場の温まり方がすごい早かったんです。
というかね、あのそもそも、うん、あの立ち上がりって結構あそこって大体50人から60人ぐらい入る箱なんですけどね、前回の9月の時って私ちょっと若干遅れ目で入ってもう満員でした。
そう、
まあもう50人ぐらい入ってたんです。
そう、
普通だと大体1時ぐらいまでの間に50人埋まるような感じだった。
だから大体オープニングでちょっと空席が前の方にちょっとあるっていう状態が多かったんですけど、それがダフ9の9月の時はもうその埋まるのも早かったですね、
う
ん、
そうそうそうそう、そう。
なのでそういうのもあるんで、そういう意味ではあの温まり方だから初めて観覧に行く人でもその空気ができてたっていう部分があったんですね、うん、はいはい、で登場出囃子があって、でその出囃子の中でその西澤さんのリングアナを彷彿させる登場のアナウンスがあって、
なんとなく米屋学ぶ
って言ってこうザーッと音楽があってバーッと出てくるわけです。だから照明もこうバーッとついたりするわけです。で場合によってはミラーボールも回ったりするわけです。
はい、そうです。
そう、でその中で1人10分のね、話をするっていうことなんですけども、さあそこでなんですよ、
はいはい、
ダフ展、
そう10回記念ですからね。なんとですね、10回記念ということで大盤振る舞いしちゃったんですよ主催者が。
そう、
前回9回の時は
19
人で最多だったんです。
そう、
なのにもかかわらずですよ、
10回目のダフ展12月2日はなんと登壇者が
20に超えちゃった、
25人なんです。そう、もう発表になってますよ、25人ね、
25人増えてるってこと、25人増えてるってことは6人増えてるから1時間増しちゃってるわけです、すでに。
そうそう、で ね、あコメントをいただいて、あまあいいや、
まあいいや、
あと、
あとで、あとで書きます。あの福岡からもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でそういう意味では本当その25人の1人10分のトークが1日で聞けちゃうわけですよ。
ねえ、
そう。でその1人10分って言ってもその10分っていうのが本当に緻密に練られた10分なんですよ。
本当にただの10分じゃなくて、そこの10分に至るまでに20分30分60分をギューッと凝縮してる。
そう、なので例えば結婚式の退屈なスピーチの10分間っていうような、あるいは何も考えてないような、なんか同じこと3回ぐらい言ってるような、そういうおじさんのスピーチとは全然違うわけですよ。
確かに。
そう、だからそういう意味では本当にその例えばそうですね、じゃあ今日はこれこれについて大事なことを3つ言いますって言った時のその3つの繰り返し方とか、その3つの言葉の選び方とか、例えば体言止めで全部決めてるんだったら体言止めで全部決めてとか、
そう
そう、そういうで、また人によっては例えば最後に繰り返して3つのポイントっていうのを繰り返してやるので定着しやすいとか、いろいろ本当にね、
そうそうそう、
工夫されてるんですよ
ね。そうそうそう、だから皆さんね、同じね、三大話でつなぐかと思いきや、それぞれの三大話のつなぎ方がある。
そうなんです
というところね、まだ3回よって思わせないところがね、みんなやっぱりね、やっぱり100戦でまだあるよね。
そう、 でその登壇してる方っていうのがもう普段からあの講演を本当にやってらっしゃる方、そういうのに立ててらっしゃる方もそうなんですけど、そうじゃない方もいらっしゃるわけですよ。
そうなんですよね。ただ本書いてるだけって方もいらっしゃるしね。そうなかなかね、その人選もすごいよね。
そうで、その人選とあとその登場順マッチメイク、その妙っていうのもあるわけです。
そうで毎回毎回いろんなジャンルの方が出るんで、どういうふうな構成でどういうふうな順番でってところがよく考えてるなって、まあ、毎回毎回だから順番毎回出てる人も順番が出てくる順番が全部違うのね。
そうです。でその登場順が、当日の登場順はもう当日の1週間前とか間際に決まるんですよね、結構ね。
そう、あの登場者は決まってるんですけど、あのいわゆるブロック分けって呼んでるやつが1週間くらい前に決まってる。
そう、ブロック分けと、どういう、でこれは先ほどまあちょっとなんとか枠っておっしゃったね、マークさんおっしゃったけど、それはその登壇する人のご専門のは一体何なのかとか、あるいは、これ
なんかね、これね、やっとなんかしょうがないけどさなんかよくわからないけど、まあいいや、
はい、登場するその人がどういうご専門なのかということとか、はい、あるいは当日何を話すかっていうのを端的にあの2文字ぐらいで表したものが枠名なんです。
例えばさっきあの、ね、あの飛び入りできましたけど、福田さんの場合は名刺枠で一貫していらっしゃいましたよね。
そう、
あとだから M 越さん、
そうメディカツの
M 越さんについてはもう無論これは誰も異論がないと思いますが、動画枠と。
そうで、ね、その水圭さんについてはですね、あの何て言いますか、あの学生、あの今もう話題になってるあの子育てに関してのね、
あのモズ君ね、
子育てに関してもお話しされるってことで、子育て枠で出られたりとかで、動画枠で出たりとかっていうのがあったんですね。
ね、そうですね。
その M 子さんがね。
M 子さんね、はい、そう。
で、その先ほどのその福田さんもそうですし、その水圭さんもそうなんですけど、それはやっぱりあの10回、今度の10回目で10回連続出てるっていう方がね。
あ、そうそう。
名物講師ですよ。
もうあの欠かせないメンバーですからね。そうそうそう、 M 圭さん。
そう、M 圭さん。
なくし
みたいになっちゃったな、もうな。
まあ、あの東大さんも魅力としてあります、そういうところだと思うんですよね。
だから MKC さんはですね、やっぱりあのそういう意味ではあので、出囃子もやっぱ考えられてるわけですよ。
そう
そう、 MKC さん。そうで、それはやっぱりあのオリジナルのね、歌をいつもご披露されて歌って出てくるっていう、やっぱり定番なんじゃないですか。
定番です、定番です、鉄板です、
はい、そうそうそう。だからその水圭さんがですね、やっぱりあのちょっとごめんなさい、もう分かんない、
もう分からない、どっかちょっとどっちかにしません、最初にするから
統一しないとダメ、
だから M 腰にしましょう。
そうそうそう、だからそういうね、あのやっぱり一貫してあのそういうもう定着してるものっていうのもあるわけですよ。だから、ね、うん、登場する人が総特会になってないので、うん、やっぱり10回連続出てる人、はい、あるいは途中からでも名物講師になってる人、
はい、
で新たに登場する人ということで、本当にそのバランス感覚っていうか、そのバランスがすごい取れてるイベントなんですよね。
そうなんですよね。これって結局ね、回を重ねることで、あのなんて言うんでしょう、あるところからメンバーが総特会になったりとかね、そういうのがようある話なんですが、ここうまく考えてて、あの新しい人は順次増やしてはいても、10回連続って方が今回4人いらっしゃるぐらい、 それからあの何回が連続して出てる人がもう7人ぐらいになってるんで、 うまーくその融合していきつつ、なんていうの、チーム感っていうの、
そうなんです、
それがうまく醸し出しているっていうの、
そうなんです。
なんかね、それはね、あの登壇者の中、皆さんそれぞれが自主的にそういうふうに持っていってるっていうことかな。
ね、
あの誰がそう言わせたわけでもなくて、西澤さんが言わせたわけでもないんだけど、リレーターっていうふうに認識をしているようで、皆さんがね、
そうそう、もう団体芸ですよ、
ね、団体芸、
そ
う、10分で個人で10分だって言いつつも、ブロックの中のまとまりもあるし、ブロック同士のまとまりもあるしっていうのも、
全体の、ね、流れっていうのもあるし、で結局あの例えば最後鳥の人って言ったら、もう12時半に開演して、もう6時半とか、もう6時過ぎなわけですよ、
うん、
もうずっとそれまでもうナーバスな状態になってるわけですよ。私も 最初入るときに12時、例えばまあ12時過ぎとか12時何十分とかに入って、まあ物販のスペースとか会場の中こう移動あるんですよ、登場する人も、
はいはい、
でもやっぱり皆さんやっぱりそれなりに緊張した顔もしてるし、うん、ナーバスな顔の方もいらっしゃるんですよ。
確かに。
そうで、終わったら終わったでもう本当晴れやかな顔なさってるんですけど、うん、鳥の方は本当穏やかじゃないはずなんですよ。
そうなんですよね。前回だってね19人だからね、前回も19番目の米谷さんじゃねえよ、牧谷さんね、
牧谷さん
相当つらかったと思うよ。
思います。
であのここでここだけの話じゃないんですけど、その前回の19番目の牧谷さんがやったネタ、
そう
これがびっくりで、
そう
何やろうかな、僕にしか言えないことやろうと思った時に、彼は普段何をやってるかっていうと、皆さんのトークを逐一メモしてる。
そう毎回ね、君もつぶさにメモしてるんですよ、毎回。
で彼がやったネタは、その18人出た人のまとめを短い言葉でドワーッと言ったわけ、1分、2分ぐらいの間。
そう
っていうのをやってくれたの。
そう
だからみんなからうわすごいっていう絶賛の嵐。
そうだから器だけ18個19個作っておいて、それでその具体的に話す内容、そのキーワードとかは当日その、会場の後、開演の後に一つずつ埋めていったってことなんだよね。
そうそうそう、
うん、素晴らしかったです。
これはだからあのライブでしかできないそのトークっていうのかな、ね、だからそこはだから事前にね、どういうふうにやる構成しようかなっていうのは当然出てたはずなんだけど、誰がどういう話をするか当日になってみないと分からないところまでですよ。だからそこが難しかったんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、
で、今これダフ9の話ですけど、例えばダフ8の時は、うん、鳥はアンディさんだったんですよ、アンディ中村さん。
アンディ中村さんね、そうそう
そう、あのアンディさんがどうやって出てきたかって話だったんですよ。
はいはいはいはい、もうやったってなな、今やね伝説になってます。
そう
普通は一人のはず、
そうアンディさんですから一人なわけです
。アンディ中村は一人ですよ。ところが彼がやったことは何か、三人羽織ですよ。
そう海外 の演舞で ありますでしょ、あのこうこう竹のこう通して横に人形をつけて手を割れたら三人とも手を上げて足をこうやるっていう、あれで出てきたんですよ。それもね、アマゾンであのちゃんと JK スタイルのやつを買って、
そうしかも彼がやったあのコスプレがいわゆる AKB じゃないですけど
JK スタイル、
JK の制服です。
そう
3人とも、
そう中に3
人
詰め物も自分でやった
ら、そうらしい。で当然ながらミニスカで
そうそうそうそう
配属税入ってたからコメントですごいことが出てアンディさん美脚ですよ
って。そうそうそうそう意外と意外とね、
意外と美脚だね。
そうそうそうそう、
でもその出方もすごかったね。
そうでやっぱりその鳥っていうことでね、やっぱり相当プレッシャーあったと思うんですよ。でアンディさんは割と、まあ、そういう意味では、まあ、変装をする方じゃないですか、どっちか
って。あ確かにね、彼のコスプレの技術もすごい、うん、である時にはあダフエイトじゃないですけど戦隊は戦隊ものっていうネタをやった時に
シ
ックだったかな、
まあゴレンジャーの
そう
ねになぞらえて
早着替えやっちゃったんです。1人5役
そうだ、赤レンジャーはこういう人で組織の中にはこういうタイプの人で、
そうそう
でも赤レンジャーは2人置いちゃいけないんだよ、だから赤レンジャータイプの人とあともう1人ちゃんとライバルっていうこと、そういうことでバランス取るために置くのは青レンジャーって言って赤を脱いで青になるわけですよ。
はい、
そうでそれを黄色と緑とピンクとっていうふうにやったわけですよ、10分の中で。
そう全部やったわけよ。
そう
そうはあで本人熱いって言ってた、確かにあれねすごいと思ったよ本当に。
そうでもね勘違いしちゃいけないのは、ただだからってじゃあ俺はその仮装は厭わない、その仮装でその奇抜な格好で出てくるのは厭わないで出てくることはできるよっていう人ならいいのかって言ったらそうじゃないわけですよ。
うん
さっき その三人羽織の時だってそれは多少その話してる最中 その面白動きの面白さっていうで笑いが起きたりとかしますけど、
うん、
ちゃんとその話 のにちゃんと引き込むことっていうのは前の18人でしっかりできてたわけですよ。
そうそうそうそう。そう
だから例えばアンディさんがそのダフウェイトで話した、あ、ダフ、そうだね、ダフウェイトで話した、例えばあの世代間でコミュニケーションのギャップが生まれるよと、そういう場合には例えば 上の人はこういうふうに言ってあげるといいんだよとかっていうことはちゃんとそういうことは伝わってくるんですよ。でちゃんとうんうんってこう聞いてる空気っていうのがちゃんとこうあるわけですよ、
はい、
だからそういうふうな空気ができてるっていうのはもちろんその本人ご本人 の、 その例えばコスプレでその面白いこととかやっぱりこの人ならこういうので出てくるっていうその期待を裏切らないあるいは期待以上の面白さっていうのはあるんですけど、はい、やっぱりそれは一人目からのやっぱりつないでいった結果っていうのもあるわけですよ。
そうそうそうそう、やはりですね、そのだから単独ではなくて18人っていう連々と続いてきた10分間の積み重ねがあって最後の18人なり19人目があるわけですよ。だからね、そう、そしてはい、
ダフ10ですよ。
そうなんです、10回記念で一気に6人増えちゃった。
そう、25人ですよ。だから今までのその10回ご出演になってるっていうね、名物の先生方、
はい、
ね、とあとはもう、まあ、アンディさんももちろん出るんですよね、
うん、
で、他の方も出るし初登場の方もいらっしゃるわけですよ。
そう、いますね、お二方ね。
そう、あ、3人いらっしゃるのかな、
3人になったのかな。
そうですね、
そうですね、うん、でなおかつね、今回の10回目で最後にするって言ってる方もいるんでしょ。
だから ね、
ね、
やっぱりでなかなかね、例えば公開セミナーをだその登壇する中にはなかなか公開のセミナーをやらない方もいるわけですよ、
はいはい、
だから普通に例えばこれ会場に入ってこう、ね、金払ってこう見に行くっていうことが、うん、そういうチャンスがない方もいらっしゃるわけですよ。
います、います。
そうだからやっぱりダフで、あ、この人の専門あるいはどう、まあ、いろいろそれは切り口、いろんな切り口あるから、まあ、研修のそのそれはその場その場の、意向ね、その研修先の意向に応じて、まあ、研修をやるにしてもこの人の専門のでいつも語っているものこの人の思いというのは何かというのを聞けるというのはやっぱりダフなわけですよ。
そうなんですよ。でそんなダフ10の話なんですけど、今ちょっと今ここにリストがあるから読んでみましょうかね、どういう人が出るか、ね、
12月2日、ね、東京王子ですよ。
なんとこの中に実は数日前っていうか昨日だったかな、朝一に出ちゃった人がいる
んですね。そうなんです、ね、NHK の木曜日、ね、木曜日 NHK の朝一に10月の何日だっけ、
26
かな、
26かな、
木曜日の NHK の朝一に出た方がいらっしゃるんですよ。
全国です
よ。そう、
しかもね、そう、あの本業じゃないところでね、
そう
出ちゃったのよね、彼女、彼女だよ。
そうでもね、本当に その分野ではもう結構注目されててね。
そうそう、ね、あのテレビ はあの今回のケースでは初めてですけど、実はね、あの女性自身だったかな、出てました、
ね、そう、週刊誌でね、
週刊誌で
ね、 ね、あんな、はい、
そんなことも
スキャンダル出てくるとは、あ、違う違う
違う、スキャンダルやめましょう、やめましょう、やめましょう、はい、ちょっとね、時間がかなりいってますが、あ、もういっちゃいます。
あ、そうですか、
うん、大丈夫です。じゃあまず最初に、ダフ10の、出場決定者、
はい、
名前を読み上げましょうかね、はい、いきますよ。名前 と、回数だけ言います。朝倉真由美さん4回目、
桜真由美さん、
はい、アンディ中村さん7回目、
アンディさん、
石川和夫さん10回連続、
石川和夫先生、
石田久嗣さん2回目、
さつぐさん9さん、
上坂徹さん3回目、
上坂徹さん、
大内優様5回目、
一通夜タイム、
大須賀淳さん3回目、
大須賀淳さん音の方、映像の方、
大杉淳さん2回目、
そう、大杉淳さん1番札、
大杉淳さん1番札、ね、はい、大谷康生さん10回連続、
共催、
岡雅代さん2回目、
岡チャンネル、
桑野真衣さん4回目、
酒造、
沢木和孝さん、あ、ごめんなさい、沢木和孝さん4回目、
はい、沢木淳、
これはこちらなら静江さん初登場、
はい、静江さん、
まあ当日見てください、翔介さん5回目、
ヒッチハイク、
田中勝茂さん初登場、
そう、
根室ゆかりさん3回目、
婚活、
長谷川孝之さん7回目、
似てる人
はい、原義弘さん3回目、
はい、原先生、
深沢慎太郎さん4回目、
ビジネス数学、
福田武宏さん10回連続、
パンダ
福山美智子さん2回目、
恵子さん、
前田京子さん2回目、
はい、前田京子さん、
丸山久美子さん6回目、
まるめちゃん MC、
まるちゃん、水越ひろゆきさん10回連続、
はい、MKC さん、
はい、そして山根さと子さん初登場、
そうです、
はい、以上25人です、
そうなんです、
はい、
あの最後の山根さんはね、あのずっと
そうなんです、ね、
撮影クルーでね、あの立ち会っておられるピースパイラルさんの、ね、代表の方でいらして、
はい、
で物販のスペースとかでも、ね、ずっとこういろいろやってらしたインタビューとか、ね、やってらしたんですけど、さあとうとう登壇ですよ山根さん、
そうなの、でそうびっくりしました前回の
びっくりしました
、ごめんなさいすいません、ちょっとごめんなさいむせた、まあ大丈夫、慌てなきゃ、でもともとそのピースパイラルという会社で映像の、お仕事をされている方なんですけども、いろいろね、ビッグなセミナーの映像担当とかやってるんですけど、今回ダブ10に出る企画が多分あったんですよ、その辺の話はちゃんと聞いてませんけど、彼女も出るということ
です、
これは注目の高いかな、
そうです、
というところですね、そうです、はい、そんな感じでございまして、12月2日のドラゴンアカデミーフェス10、マッピーも米田さんも観客として伺います、
はい、会場で、
はい、
会場で一緒に、ね、飲んで唐揚げ食いましょう、
はい、ということで、はい、前半部分のパートはこういった形で登壇者の魅力ということについてお話ししてまいりました。後半のパートはちょっと違う切り口でお話ししたいと思います。噛んでるな、はい、では、ハロウィンスペシャルのダグ祭りのパートナー以上でございます。また後で聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。
それでは次回のカフェラジオお楽しみに。バイバイ。
次のカフェラジオは、名刺の専門家、二田武宏さんとのトークをお届けいたします。お楽しみに。
マッピーのカフェラジオは、カフェラジオ制作委員会の企画制作でお届けいたしました。